岡山。このコーナーは松本コーポレーションの提供でお送りします。この時間は岡山の歴史や芸術、衣食住に関連する活動や技術開発などで活躍する企業や人物にスポットを当て、岡山の魅力を発信していくというコーナーです。はい、今日はですね、今もう本当にニュースなどでも ね、まあ、RSK でも取材をさせていただいて、はい、取り上げさせていただいている機会も多いので、うん、言葉は知ってるよっていう方も多いと思います。ね、夜間中学校についてお話をお伺いします。一般社団法人岡山に夜間中学校を作る会理事長の城内信人さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
もうどこからお伺いしたらいいのかなという、ね、ね、みんな分かってるようで、ちょっとほわっと分かってるというところ。
夜間中学の存在とかも ね、名前は知ってるけど、じゃあどういうものなのか、うん、なんで城内さんがやってるんですかっていうところ、ね、
全部お伺いしていきましょう。まず城内さんが理事長を務めになってます一般社団法人岡山に夜間中学校を作る会はどういう成り立ちのどんな会なんですか？
そうですね、2017年に、岡山女子夜間中学校というのを立ち上げました。はい、でも最初の頃はもう生徒さんもスタッフさんもいない中で、まあ、半年間私一人が教室で待っていたんですけれども、ああもう岡山にはこんなニーズがないのかなと思っていたんですが、まあ、少しずつまあ名前の方も浸透していって、うん、生徒さんが集まるようになられました。
はい、これ夜間中学校、自主夜間中学校というのはどういう方々が学ぶ学校と思ったらいいですか？
は
い、
10代から80代まで今実際通ってくださっているんですけれども、基本的にはさまざまな事情によって、勉強ができなかった方々の全て対象なんですね。はい、ですから、義務教育の未修了者といわれる、いわゆる小卒、それから小学校すら出ていないっていう方から、現役もしくは不登校のまま卒業してしまった方とか、外国籍の方とか、まあ、本当にいろんな方が学ばれる場所っていうところですね。
ああ、じゃあもう、中学校からの勉強また学びたいなという方は、
そうですね、
で、できなかったという方に向けてということですよね。
はい、
もともと城内さんは、どういうご経歴で今に至っていらっしゃるんですか？
もともとは岡山市の、まあ、昼間の公立学校の先生でした。
あ、何の先生だったんでしたっけ？
はい、英語の先生です。
英語の先生、はい。ご出身は岡山なんですか？
広島なんですけれども。
あ、じゃあ赴任されたという。
そうですね。それで学校の先生をする中で、まあ、いろんな不登校の生徒とも会いました。うん、中にはもう3年間1日も来ることができない生徒とも出会いました。そういう中で卒業して、城内先生仕事したくても、できないんだと、履歴書の準備が十分にできない、そういうような、生徒と触れ合う中で、何か学校以外の学ぶ場ができないかなっていうのが、大きな動機の一つでした。
でもね、ほとんど、まあ、今の教育現場見ると先生たちのやることも増えてるし、はい、その家庭とその学校との責任の問題もあるから、うん、できれば関わりたくないという先生も確かにいらっしゃるじゃないですか。そこまでそういう子たちの面倒を見て、こういう組織まで作って、なおかつ学校を作ったって、その原動力とかモチベーションというのは何だったんですか？
そうですね、どうしてもですね、自分自身がこう子どもたちを通して、この子たちが10年後20年後、うん、社会に出た時にやっぱり苦しい世の中であってほしくない、そのためには、うん、こう学ぶことっていうことが十分保障されてないといけないっていうふうに思っていました。
なんとなくこう、ほら夜間中学校って言って、その80代の方がいらっしゃる というと、なんかこう戦後のね、なんか大変な時のこととか、そういう、なんか、まあ、そういうイメージをお持ちかと思うんですが、若い子でも学びを続けられなかったっていう子がいらっしゃったってことですよね。
ここ1、2年は現役の不登校の生徒さんも増えています。
でも、もう一回学びたいってやってきてくれるってことですよね。
そうですね、まあ、現役の不登校の生徒さんに限っては、昼間学校行かれないとか、それから中には起立性調節障害のように、 朝起きたくても起きれない、うん、でも夕方から夜から元気になる、そういう、生徒さんにとっては特別な時間帯に行われる授業っていうのは、うん、大切な場だというふうに思っています。
そうですよね、行けるんで、行きたいんですもんね。
そうなんですよ、ね、本当は勉強したいんですね。だけど昼間はどうしても起きれないから、
そうですよね、
というところですね。
それで若いね、不登校だったような子から80近い人までが同じ場所で学んでると、はい、これは何かいろんないい反応もあれば、いろんな大変な差もあると思うんですけど、ご覧になってて運営しててどうなんですか？
もう一番いいなと思うのは、高齢の方の学ぶ姿を見て、10代や20代の生徒さんが、あ、勉強は大切なんだ、うん、そして、高齢の方も勉強できるときにしときやっていう、こういう優しい声かけもいろんなところで聞こえてきます。
人生の経験者がそこにいるだけで違うんだ。うん、はい、
これ、学校、その自主夜間中学校を立ち上げて、どこで最初はされてたんですか？
国際交流センターで、スタートしまして、はいはい、2019年はもうこのスタジオの目の前の内山下小学校の、はい、旧校舎でさせていただいたりとか、また国際交流に戻ったりもしたんですけれども、うん、やはり常設の教室が生徒さんがもっと学びたいっていう思いで、この4月から表町さんの方に来させていただきました。
すごいね、商店街ね。
いや、常設を持ち、やっぱり念願でらっしゃったんですか？
そうですね、今までは資金の問題もありまして、土曜日だけだったんですけれども、この常設をこうすることによって平日授業も開催ということが、できるようになりました。
いろんな方のサポートが集まったと。
本当に感謝です。まず表町商店街の、方々が、もうラブコールを送ってくださいました。
あ、うちに来たらって。
そうなんですね、
嬉しいですね。
やはりもう町に学校がやってきたっていうことで、うんうんうん、また岡山自主夜間中学校の特色としましては、もう幅広い年齢の方が来られています。生徒さんだけではなくてスタッフさんも、そういう意味では、授業の始まる前に、お買い物してご飯食べられる方もいたり、うん、ちょっと時間があったら、日用品とかそういうものも買っておられたりとか、まあ、町とともに歩ける学校っていう感じです。
いいですね、生活の中に学びがある、うん、わけですもん ね、実際にね。で、先生は白野内さんが先生。
そうですね、まあ、今生徒さんもかなりの方が来られてますので。
何人ぐらいいらっしゃるんですか？
そうですね、大体通常40から50ぐらいずっと来てくださってます。まあ、登録数だけで言いますと、もう270を超えるっていう規模感です。ありがたいことに全国30数校自主夜間中学校があるんですが、はい、日本最大規模ということで、今ではいろんな行政とか、また文部科学省等にもいろんな、まあ、アドバイザーとしても、発信させていただいています。
へ、
素晴らしい。
いや、すごい、もう最大規模ということは最大学びたい人がいっぱいいるっていうことですもんね。
そうですね、まさにおっしゃる通りです ね、
学び直しもう一回ちゃんとしたいよっていう方がいらっしゃるということなんですけれども、はい、授業はいわゆるいろんな普通の授業の形態で行われるんですか？
そうですね、やはり学びの深度や、それからまあ、どこからやるかっていう問題がありますので、原則はもう1対1の個別授業です。ただ、グループ学習とか一斉授業のような、いわゆる、皆さんイメージしているような授業も展開してます。さらには校外学習や修学旅行などの昼間の学校でやりたかったけどもできなかったという生徒さんの要望にも応えながら、まあ、今ちょっとコロナでなかなかできないんですけれども、積極的に計画しています。
じゃあ先生たちのお力も大変なんじゃないですか？いろんな、例えば、
ね、
まあ、ボランティアで来てもらうとか。
確かにできること、 できないこといたりしますもんね、ここって言っちゃいけないか、できる人とできない方もいらっしゃったりするから。
昼間の学校、公立学校は教員免許証というのがいるんですけれども、岡山自主夜間中学校は免許がなくても思いがあれば、生徒さんと共に学んでいくというスタイルを取っています。ですから中には元銀行マンさんだったら計算が得意であったりとか、こう接客されてた方だったら英語の授業をされるとか、もちろん元学校の 先生の OB とか塾の先生とかもおられます、
なるほど。じゃあよりちょっと、自治体圏に基づいた、ね、あの心の通った授業ができるかもしれないですよね。そう、本当そうなんです。
思いを持った人が教えてくれるという一番ですね。
いや、何かちょっとこう、ね、あの例えばボランティアだとかスタッフでお手伝いしたいなとか、あの運営の何かサポートしたいなという方もいらっしゃると思いますけど、そういった方もあの集まっていただいていいですか。
そうですね、もうぜひあの一人でも多くの方にこの取り組みを知っていただくと同時に、どんな形でもいいので来ていただきたいと思っています。あの岡山自主夜間中学校という、まあ、ホームページを検索していただいたら、まあ、結構出るような形になっていますので、一人でも多くの方にお越しいただきたいと思っています。
また学びたいという人がいらっしゃったらちょっと見せてほしいとか、そういうのも大丈夫
ですね。そうですね、もう一番は口コミなんです、やはり読み書きが苦手な方はいくらチラシを配っても届かないんですね。そういう意味では、あ、近所にあの子困っているな、 あの人ちょっと生活が心配だなっていう人にはぜひ声をかけていただいたらと思います。
あ、そういうなんか人の温かさでつながっていく、
すごいですね、
中学校なんですね、夜間中学校っていうのはね、
今の時代やっぱりその姿をみんなに知ってもらうだけでも本当のなんか人間の在り方っていうことを教えてくれそうですね、
もう学べることが当たり前だと思うなよ、ね、ということです。贅沢に
生きてるんですよ、
贅沢だったんだなって思いますよね。いや、本当にあのぜひあの支援の輪がね、またどんどん広がっていって、
ね、はい、広がってほしいですよ ね。
私たちもこういうことをできるだけお伝えしていく機会を持っていきたいなというふうに思っておりますけれども、あの城之内さんは広島のご出身で、岡山で学校の先生もなさってて、今はまあ夜間中学もなさってて、はい、香川の方でもお仕事を、ね、
そうなんです。この4月から、香川初となる夜間中学、公立の夜間中学校が三豊市にできたんですが、そちらの方でも英語を教えながら、またあのいろんな、取り組みをこうさせていただいています。
いろんな広がってますね本当活動の、ね、幅がね、はい、で、どうですか、こうご覧になっていろんな活動の中から見えてくる岡山ってどんな町だなというふうにご覧になってますか。
うん、そうですね、あの岡山は私あのもう30年近くなるんですけれども、その岡山っていうのは山もあり海もあり、そして何よりも、人がいいなっていうのがあるんですね。そして四国にも日本海側にもこうアクセスもいいですし、岡山を中心にいろんな人が交われる場所っていうふうに思っています。
その真ん中に ね教育、学ぶということがあれば、はい、もう最高ですもん ね自然に広がっていくとよりいいなというふうに思います。今日いろいろとお話をお伺いしましたが、もっとこれもちょっと言いたかったということ大丈夫ですか。
ありがとうございます。
あのぜひ皆さんね、検索してみて、あのもう城之内さんものすごくあの活動なさってるので、いろいろとあの情報も出てきますので、まず知っていただくということが第一歩かな、
ね、
と
私たちにもできることがあるんだということをもしかしたら ね多くの人に知ってもらえたら嬉しいですね。
できればご協力もいただければという形になりますね。はい、では、今日お別れに思い出の一曲というかおすすめの一曲を城之内さん ご案内ください。
はい、中島みゆきのファイトという歌です。はい、
なぜこの曲を。
まず私はこの歌詞に出てくるような人にお会いしたことがやっぱり結構あったんですね。そして、うちの生徒さんの中にも、恥ずかしい学校に興るのというふうに、この夜間中学校というのが、何か下のような学校にこう見られている場面があるんですね。本当はそうではなくて、読み書きができない、まさに学ぶことは生きることなんだっていうこの思いがある中で、やはりそういう方も少なからずおられます。そういう意味で私も含めてファイトという思いを伝えれたらなと思って選ばせていただきました。
ありがとうございます。ぜひ皆さんも これを機会にね、夜間中学校について、ちょっとあの学んでいただければなというふうに思います。今日は一般社団法人岡山に夜間中学校を作る会理事長の城之内信人さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
私本当は目撃したんです、昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い、私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった、ただ怖くて逃げました。私の敵は 私です。愛と戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。暗い水の流れに打たれながら、魚たち登ってゆく。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに身を任せ、流れ落ちてしまえば楽なのにね。痩せこけて、そんなに痩せこけて、魚たち登ってゆく。勝つか負けるかそれはわからない、それでもとにかく戦いの出場土を抱きしめて、あいつは海になりました。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登って